魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえらぼの柄です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう4月も中旬になって年度を明けて、
ね、
少し落ち着いた頃でしょうかね。
ね、そうですね、うん、新入社員とか、はい、新入学とか、
ね、とかね、はい、いろいろ環境が変わっても少しずつ落ち着いてきた頃かなと思いますが、由美さんはなんかこの春でそういった変わったこととか何かありました？
ああ、そうですね。特にないと言えばな、うん、ないけど、やっぱり3月に本を出したので。
うんうん、そうですよね。
はい、うん。その後にサンクチュアリー出版さんでセミナーをやったりして。
結構ね、いろいろ年度末というか3月にいろいろね、取り組みされていて、そこからじゃあ少し落ち着いた感じですかね。
そうですね。新たな、こう、取り組みを今、はい、まあ、いろんな企画を考えて、ワクワクしてるところです。
はい。じゃあ、今回はどういったお話をしていただけるでしょうかね。
はい。ちょっと未来の話を踏まえての今の話をしようと思うんですけど。
はい。
はい。3月の、まあ、終わりぐらいにメルマガでちょっと お話を書いていたんですが、
はい、はい。
こう3月中心に前後、まあ、1ヶ月から 1.5 ヶ月ぐらいの幅で、うん、過去のカルマが出やすいよっていうのを書いたんですね、
はい、
うん、でこれはちょっとねインスタライブっていうのでも話してみようと思って、うん、まあ、付け足して話したりとかしたんですけど、うんうん、まずそのこう過去のカルマで、分かりやすい特徴としては、
はい、
あその出やすいっていうね、うん、意味で病気で出る人、病気怪我、うんうん、はい、あと事故に遭うとかね、うん、それも含め、うん、であとは人間関係、特に身近な家族が多いですね、
うん、
うん、クライアントさんにも多かったんですけど、はい、まあ、家族のこれまでの歪みみたいなのが、まあ、いよいよこう解消に向かう出来事とか事件とか、まあ、なんか何かが起きたわけじゃないけど、うん、自分の中でもう我慢ならなくなってきてたりとか、なんかそういうふうにこう刺激されることが、まあ、家族じゃなくても近しい人だと、まあ、会社だったらね、
うん、
上司との関係とか、
うん、
まあ、会社辞める辞めないとか、うん、その所属を離れるみたいなのも含め。
おお、じゃあ、ま、結構人によって出方は違うけど、うん、何らかそういったことで、うん、歪みとして現れてくるのが来やすい時期っていうかですかね。
そうです、そうです、うん。こう、さっきね、ちょっと岡田さんにカルマって何ですかって聞かれて、はい、お話しした話をもう一回しよう、はい、もう一回というか、皆さんにね、しようかなと思うんですけど、うん、生活してると体ってどうしても歪んでくると、うんうん。で、その体の歪みっていうのは人は痛みが出るまで気づかないで過ごせちゃうんですね。
はい、
なんとなく不調でも別にそれがずっとだったら、うん、まあこういうもんだろうって、
うん。そうですね。
うん。でもある日腰が痛くなった。うん、最悪立てなくなったってなった時に、ああ、今までのがたたったんだって思うと思うんですよ。で、カルマっていうのはまさにそういう歪み、日々つも、ちりつもで、なんか自分が我慢したり、うん、何かっていう歪みがちりつもに、こう、幼い頃、あるいはもっと前だと胎児期、うん、さらに前だと前世。
うん、
もう前世まで含めての深いカルマが、このタイミングで3月中心前後、まあ、うん、2月から5月ぐらいですよね。あれ、うん、まあ、4月、ゴールデンウィークぐらいとか。
そうですね。
うん。出やすいっていうのがあって、だから一見、なんだろう、ただ怪我しただけかもしれないんだけれども、うん、その怪我をする、起因、始まりの因果関係っていうのを、うん、こう、 アカシックで読み解いていくと、
うん。
そういう前世と関連してるね、みたいなのが見え
そう
てい く
うのが今の時期に出ることがあ
そう
るわ
そう
けなん
そう
です
そう。
ね。
だから自覚できないものも含めて。いろいろ複雑になってくる
そういう
か
こと
ら、
ですね。
そう、なんともピンとこない人には本当にピンとこない話なんですけど、ピンとくる人はまさにっ
い
て
や、
思うみたいで、
ちょっと、
すごい、コメ
そう
ン
で
ト
す
も
よ
らいま
ね。
したね。
実はうちの家族も3月下旬ぐらいちょっとバタバタといろいろありまして、息子がまず指をちょっと剥離骨折みたいにして
大変。
病院に通ったりとか、まあ、あと娘からがまずウィンフルエンザにかかったりとか、で、妻もそういった感じでやって、私が全部家事をしなきゃいけなくなったりとかしたりとか、ちょこちょことバタバタとみんなになんかいろいろな歪みが出てきたのかなっていうのが今の話聞いて、そんな気はしましたね。ちょうどそういった時期でしたね、3月の。
そうですよね。春のね、この気温の変化や気圧の変化も大きく影響してるんですが、水面下でね、やっぱその家族絡みのなんか、クライアントさんでもお母様がね、ちょっと、なんだっけ、怪我だったか事故だったかで、同じようにそのお母さんとのこれまでの関係っていうのが見直すタイミングになったとか、あと、まあ、なんだろう、あんまりね、言える範囲でしか言えないんですけど、ご家庭で、それこそ、前からね、お別れしようかなって言ってた方が、いよいよそれを決めましたっていうご報告をいただいたりとかですね。
なんかこういうふうにいろいろ、まあ、あると思うんですが、これってなんかそういったことをもしかそうかな、カルマかなっていうふうに思った時って、そう感じた時に何かやっておいた方がいいこととか、何かあるんですか？
一番誰にでもできる
だ、
シンプルなことは、その状況を受け入れるってこと
おー、受け入れる。
です。やっぱり、楽しみにしていた遠足の日に熱出しちゃったみたいな時っ
ね。
て、なんで、うわーってなるじゃない
なりますよね。せっかく楽しみにしてたのにっていう。
そういう時に、悔しがったり、ふぬってなっていいんですけど、でもその、なんていうの、ふぬってちゃんとなりきった後は、これは、ちょうどいい巡りなんだろうなって受け入れていく。っていうことは、誰にでも、それがね、受け入れられるかどうかの話ではなくて、そこまで行っちゃうとちょっと深くなっちゃって、そのもっと手前のライトな上積みだけっていうと、これも必然なんだって
そっか
自
そっ
分
か。
に言って甘んじて受け入れる。
だ
こ
から
れ、
もう、ね、
でも
そ
ね、
こで大きく何かね、バタバタせずに、まあ、こういったこともあるかなっていうふうに受け入れていくと、またちょっと違いますね。
で、それが本当に受け入れられたときに、カルマ、いう体の歪み、霊体の歪み、すべての歪みが整って、流れがスムーズにいくんです。
そうなんですね。じゃ
そう
あ、
な
結
んです
構
よ。
そういうのが出ていくのはそんなに悪いわけではないんですか？
全く悪くなくてですね。
なるほど。
むしろ出た方が、
出た方がいい。
出たらね、
そう
お
なんです
祝いぐ
ね。
らいな勢いなんですが、ただね、本人辛いじゃない？
そうですね。その時は
術 中
ね。
にいる時は辛いのですよ。で、その時に、このね、術中を抜けたら、幸せが待ってるんだっていう、希望を見ておくっていう
なる
か。
ほど。じゃあそこで整っていって、まあ歪みとか、まああったものが、整っていくので、その先はいい未来があるよ、みたいな感じで、思えばいいですね。
風とちょっと似てて、風って一回体がこわれるわけですよね。で、体の内側では戦ってるわけですよ。免疫細胞とかが。で、その戦いが終わるとスッキリするじゃないで
そう
す
ですね。
でも戦ってる最中に、戦って熱が出てるのに、ああ、熱下げなきゃって薬を飲んで、なんか、せっかくの戦士たちの意欲を削いでってやると、なんか長引いたりするって、なんとなくイメージつくと思うんですけど、まさにその中途半端に、ああ、これでいいやとか、ああ、まあ、こうしたらいいやって、その薬を飲むみたいなことをして、やり過ごす。楽になりたい。みんなそうなんだけど、そういった、まあ、悪い意味じゃなくて適当に、自分を楽にさせていくと、なんか不調が続くけど、
そっか
一
そっか。
回ちゃんとストップとかね、壊れるときは壊れて、ちゃんと寝て、しっかり回復して、すっきりしたら、やっぱりもう流れが良くなってるので、
変にね、なんかそこで小手先のことでなんか対応しようとせず、出すものは出し切っていって、やった方がその後にのためにはいいんですね。
そうなんです。さっき体の歪みで言ったけど、こう、体が歪むっていうのは骨だけじゃなくて、筋膜とか内臓とか細胞とか全部連動して、こう、雑巾絞るみたいに歪んでこう、ねじ
そう
れ
いう
てく
感
ん
じ
です。
ね。
で、このねじれた中に通ってた管が、なんか運気も、血液も気の流れも全部流れてるのに、それがこうギューって絞られた、雑巾絞られた感じでねじれが起きると歪むし、で、自然の法則で歪みが起きると整えようとするっていうのが自然の法則なんで、戻ろうとする。だから地震もプレートがこう重なっ
ね。
て、ああ、もうこれ以上無理よって時にパンって
バト
揺
ル。
れるっていうのがあるじゃないですか。火山とか。やっぱりちゃんとしっかり、こう、歪みが表に何かしらの形で出し始めた時は、事故ったとか、怪我したとか、病気した、それ以外には、なんか人間関係で急に向こうから逆ギレされたとと
か、
か、自分が逆ギレしたとか、あとなんかもう我慢できなくなってきたとか、全部自分の歪みなんですね。他人のせいじゃなくて、
そうな
全
んで
部
す
自分の歪みがそれを引き起こしているので、甘んじてその状態を受け入れて、甘んじて受け入れるっていうのは我慢しろじゃないんです。嫌なことは嫌だなってちゃんと受け止めて、じゃあ自分はどうしたいんだろう。だし、心だったら。怪我とか、病気だったら、ちゃんと治すっていうことだし。
じゃあそこをやっていくと、まあしっかりと整うので、まあ自然と戻ろうとするから、そこの力を利用して戻していけば、その後はすっきりと、しっかりとね、歪んだところも、流れが通るようになってくるわけなんですね。
そうなんですよ。で、今、その未来の向けての話で、まあ、だんだんね、個人の世界というかね、個人が自立していく、本当に個の世界になっていくのを、もう皆さんもね、ひしひし感じてると思うんですけど、まあ、いよいよそうなっていくと、なんて言ったらいいの？今ちょうど、水の流れの、タイミングなんですね。なので、こう、自分の中になんか歪ませて溜まった海になっちゃった水みたいなのは、うまく流してもいけるし、水っていうのは楽しさっていうのでもあって、本当にこう流れるようにどこかに行くとか、あとまあ水はお金の象徴でもあるので、今ね、なんか投資とかが人気とか、まあ、ちょうど NISA がね、なんか今
そうですね、
年で
新しくね。
新しくなったりとかで、まあそういうのに意識が向きやすくなってる。インバウンドで旅行、移動。これも、まあ水の流れの象徴というか、象徴的な出来事で。で、まあ次は今度、火になっていくんですよね。流れが。で、そうすると、やっぱり争い事が増えてきたりとか。 その個の自由ってなっていくと、やっぱりその個人が今までの自分がしっかり水の流れを流しておかないと、火が燃えすぎてしまって、
なるほど。
なんかね、自分で喧嘩するつもりじゃなかったのに喧嘩をしちゃうとか、あるいは何かそういうのに巻き込まれるとか、火だから火事とか、なんかね、まあ、火山とかね、いろいろあるんですけど、まあそういう、こう流れ、自然の流れに沿った生き方っていうのをしていくためにもですね、自分を柔軟にしておく必要が、今のタイミング、特に今年、自分を育てていくっていうのが本当に大事なんです。
ね、まあこれからのためにはそうやってね、皆さんそれぞれがね、自分の今の自分をね、しっかりとやっていけるといいんじゃないかなと思いますね。ね、そういったね、もっと詳しいいろいろなお話を聞きたいなという方もいらっしゃると思うんですが、実はあれですよね、今週末4月20日にそういった講座の説明会をユミさん開催されるんですよね。
はい、そうなんです。リアルスピリチュアリストアカデミーっていうのが始まってまして、これがですね、夜の19時半、まあ、今回、土曜日だからっていうので19時半にしたんですけど、この時に講座の説明会があります。で、また概要欄に URL を貼っておくんですけど、このアカデミーの6つの理念について話してる動画や、あと下の方に行くと、ちょっとね、1回目に話した講座の一部、10分、12分ぐらいなんですけど、その実際の画面っていうか、ズームの画面を皆さんに公開しているので、これも見てもらえたらいいかなと思います。
実際の講座の様子もじゃあそこの動画でね、わかるわけなんですね。
そうですね。ま、なんかこう、多分ね、これまで学んできた学習スタイルとは全く違うので、説明してもみんなピンとこないんですけど、参加するとめちゃくちゃいいってなるんです
そう
よ。
なんですね。いや、ぜひね、そういった方、ね、今まで学んできた方も、ちょっとね、そういったスタイルは違うということなので、一度説明会に来ていただくと、あ、こういうことなのかって、ね、お納得されるかと思うので、よかったらね、時間の空いてる方は参加いただけるといいですね。
はい、ぜひご参加くださいませ。
ぜひね、ポッドキャストの説明欄にリンクがありますので、そこからチェックいただけると嬉しいです。ユミさん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。